日の聖書箇所をお読みいたします。マタイの福音書15章1節から9節になります。新約聖書3版をお持ちの方は29ページ2017年版の方は30ページになります。マタイの福音書15章の1節から9節になります。それではお読みいたします。マタイの福音書15章の1節から。その頃パリサイ人たちや律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていった。なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか？パンを食べるとき手を洗っていません。そこでイエスは彼らに答えられた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのですか？神は父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言われました。それなのにあなた方は言っています。誰でも父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものは神への捧げ物になりますという人はそのものを持って父を敬ってはいませんと。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私たちを敬うが、その心を私から遠く離れている。彼が私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。本日はこの箇所から、虚しい礼拝と虚しい誠の礼拝と題してオルソン先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。また遅いかもしれないんですが、明けましておめでとうございます、はい、今日牧会の祈りの中でも言われたんですが、工藤先生は今砂川の方に実は、セリアと、もう一人の総学者と、香里さんと一緒にいているんですが、大体第3日曜日は私が砂川の方にいているんですよね。でも今回少し、それは講談交換のような感じで私がここに、説教させていただくことになりました。または、その2週間ぐらい私とセリアは香港にいました。スピリチュアルリトリートのために行きました。実は暑かった、びっくりして、そして帰ったとき寒かった、びっくりして、で、その旅のために祈ってくださることを心から感謝いたします。じゃあ今日の説教に入る前に少し復習したいです。それはだいぶ前の共同体的な礼拝について説教しましたが、もう覚えているかもしれないんですが、覚えてないかもしれないんですが、私が、まず礼拝式について少し顧みたいと思います。なぜ私たちが神様を礼拝するでしょうか。なぜ神様を礼拝するでしょうか。もちろん神様は創造主であられる、私たちを救ってくださるお方だからです。ですから私たちが礼拝します。しかしなぜ日曜日の朝で、特に安息日、主日に私たちが集まり礼拝するでしょうか。それは私たちが神様のその素晴らしい約束、そして御言葉に書いてあるその救い、その恵みが一生に覚えるためです。一生に告白するためです。または私たちが自分の人生の中での御働き、聖霊様の導きが 互いに分かち合い、互いに祈り合い、互いに愛し合うために私たちが、まあ、今朝集まりました。そしてどのように礼拝すべきでしょうかというあの説教もありました。それはヨハネの福音書4章で御霊と真理によって礼拝すべきでしょう。そしてその時覚えているかもしれないんです、こういうカップと水の例えあげました、ね、あの御霊と真理の礼拝するがこういうふうに、あの真理は器であり御霊はその中身ですね。できるかな、こういうふうに礼拝しますね。あのどちらがなければあの誠の礼拝は成り立ちません。その中身がなければ礼拝はそういう空っぽカップのようです。形式主義に陥ってしまいます。偽善者であるパリサイ人たちは今日の箇所の通りにパリサイ人たちのようですね、主義、あの形式主義の問題ですね。ですから福音を真理を理解するために、またそれを受けるために聖霊様、その御霊の御働きが必要です。正しい姿勢、すなわち信仰をもたらしてくださる聖霊様の取りなしがなければ、礼拝はただの言葉だけのものとなってしまいます。しかしそれでも真理はそのままの真理、真実は真実ですね。罪人は不信仰のものとかが死と信条を言っても、その真実が失われるわけではありませんね。いくら丸の面積イコール 3.14 かける半径の事情と愚かなものが言ったとしても、愚かなものが言ったことでその真実性が失われるわけではありません。先ほどの例えに戻ると、カップである真理は、まあ、変わりませんが、水が入っていないカップのように御霊のない礼拝も空っぽで、まあ、今日の箇所でそれを口先だけのものと言っています。しかし、まあ、逆に考えれば、御霊に満たされた礼拝イコールいつもワクワクワイワイする礼拝ではありません。礼拝はもちろん毎日のものですが、このような兄弟的な礼拝を含めて、礼拝はまずは選択です。選択できます。心があまり進まない時もあるでしょう。かわいそうなヨブの礼拝を思い出してみたら、ヨブの礼拝のほとんどを支配しているのは嘆きと苦しみの感情ですね。礼拝式のことですが、その中でも御霊は確かに感情をもたらされ、私たちの心を導いてくださいます。平和、喜び、あるいは怒り、熱心さなどでしょうね。しかし全く感情のない礼拝は危ないと思います。それよりは違和感を感じる方がいいと思います。 特に違和感は、霊識の中で何かが真理でないものを感じたり、まあ、愛が欠けている行動などを警告する、まあ、聖霊様の導きかもしれません。だからこそ私たちは共同体的な礼拝で支え合い助け合うべきですね。一人でもしかしたら間違っているかもしれない、他の人が直してくれるでしょう。ではマタイ15章を見ましょう。マタイの福音書15章、御霊のない礼拝は形式主義に陥り、パリサイ人たちは掟を文字通り、まあ、厳しく守ろうとします。実はその熱心さゆえにパリサイ人は民に敬われ指導者とされました。彼らは十戒をはじめすべてのモーセの戒めを暗記していました。すべてのモーセの、あの聖書の中、ね、旧約聖書の方は、そうですね、これぐらい、これ暗記したパリサイ人たちは、私暗記していないんです。もちろんそれは尊敬すべきでしょう。しかもまあ、昔のラビ、その先生方の口伝をも話していることをも集め、細かく論じ合い、それについて解釈までも作りました。マタイ15章2節では、これは長老たちの言い伝えと言われています。長老たちの言い伝え、つまりユダヤ教の伝統を、まあ、破っていたイエス様の弟子たちは手を洗っていませんでした。確かに伝統を敬っていないようです。イエス様は、まあ、直接手洗いの話をされませんでしたが、敬いのテーマをピックアップされました。十戒の解釈についての言い伝えを暗記していたそのパリサイ人たちは、神様を敬うことを常に目指していました。長老たちの言い伝えによって神様の戒めを一生懸命守ろうとしました。ですからイエス様の答えは彼らを驚かせたでしょう。3節にこう書いてあるんですね。イエスは彼ら、まあ、パリサイ人たちに答えられた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのですか。長老の言い伝えを守れないより、人間が作ったその伝統に従わないより、神様の戒めを破る方がはるかに冒涜的でしょう。パリサイ人たち にとって伝統を破ることは神様にも罪を犯すという考え方ですが、イエス様はきちんと人間の言い伝えと神様の戒めを区別されました。伝統の、まあ、その中にもそれ良いことがあるかもしれません。ベストなことは神様の御教えにあります。伝統を神様の代わりにベストのものとしてしまったら、伝統は偶像となります。要するにイエス様はパリサイたちに、伝統は良いことだ、だがもう一度モーセの十戒を学ぶべきだと言われました。手洗いや他の伝統的な言い伝え は必ずしも悪いことではありませんね。特に、まあ、現代、ぜひ皆さん手を洗ってください、はい、はい、手を洗ってください。しかし伝統は遥かで、まるで道具のようですね。道具を通して建物を作ることができるし、壊すこともできます。パルサイ人たちはその道具をずる賢く使いました。例えばお金持ちが、私のお金はコルバンですとよく言いました。コルバンというアラム語なんですが、それが言ったら彼が生きている間そのお金は貯め込むことができ、彼が死んでから初めてそのお金は神様に捧げられ神殿のものとなるという約束になります。ですから父や母、まあ、他の人たちをそのお金で助けなくていいということですね。まあ、まるで抜け道ですね。もちろんそうしたら人間が作った伝統は御霊が満たされていない空っぽの器でしかありません、ね、さらにイザヤ書の引用があります。8節9節、その引用によってイエス様はパルサイ人たちに対する警告を強めます。7節からお読みします。偽善たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私を敬おうが、その心が私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教え通して教えるのだからです。内容は分かりやすいですが、もう少しイザヤ書その引用、イザヤ書29章の文訳を調べる価値もあると思います。それはぜひ皆さん、イザヤ書29章、それは旧約聖書の1210ページですね。1210ページ、イザヤ書29章。そして またへ戻るんですから、親指そこで差し込みながら、イザヤ書29章。その背景ですが、当時のエルサレムはものすごく危険な状態でした。ユダのリーダーたちはさまざまな罪を犯してしまいましたが、その中で2つの大きな罪がありました。それは虚しい礼拝と虐げられた人々を無視することです。神様と人間に対する罪ですね。虚しい礼拝は神様に対して、そして虐げられた人々を無視することは人間に対する罪です。神様が特別にイスラエルという民を選ばれ、祝福されたのに、神様の民は堕落してしまいました。神様はイザヤの時代を含め、ずっと人間との率直なつながりを求めておられます。ところが、イザヤの時代も、イエス様の時代も、そして私たちの時代も、形式主義の罪に陥りがちです。では、29章、少しずつ簡単にまとめたいと思いますが、一節を見てください。イザヤ書29の一節。ありえる、ありえるという不思議な言い方。それは神殿があるエルサレムを意味しています。ありえるは2節にある祭壇の炉という、まあ、ヘブライ語の発音と似ています。イザヤは神殿の礼拝のニュアンスが最初から入れていたと思います。毎年行われている祭りでも外面的な礼拝が行われて いました。そして当然エルサレムは嘆きます。それも書いてありますね。その結果3節にエルサレムが軍隊に囲まれたことが記されています。おそらくそれはアッシリアという大きな帝国と戦った時でした。その時は紀元前701年でした。アッシリアの軍隊がエルサレムまで進んできましたが、7節8節を見てエルサレムはその絶望的な状態から神様の介入のおかげで救われました。それなのに9節10節でその預言者たちの目が閉じられ、このリーダーたちは眠っているようです。また11節12節リーダーたちの、読むつもりなんかないという気持ちと、読めない民の自分たちとの関係ないという考え方を示しているそうです。つまり彼らは自分たちの危険な状態について無関心です。リーダーたちは現状に満足していたと思います。彼らにとって今まで通りの礼拝も用意し、何も変えなくてもよかったので、イザヤ書の警告は、そういう警告を聞きたくない、面倒、迷惑なことでした。それからようやく引用を含む箇所が13節14節を読みします。それはイザヤ書29、13節から。主は言われた、それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからで、からだ。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことである。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚くべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟るある者の悟りは隠される、ね、外面的な礼拝の問題は心です。その心は神様から離れているからです。そして毎年毎年心のない礼拝はもっと外面的なものとなっていきます。悪循環ですね。そして14節にある礼拝者はが神様の知恵が見えないならば、人間の知恵のせいで、15節のように闇の中に歩むようになります。自分の墓穴を掘るようです。神様の知恵が見えないなら霊的な盲目となります。それは18節にもそう書いてあります。そして19節から21節では悪循環の具体的な罪が記されていますが、21節の最後の罪をお読みします。正しい人を理由もなく押しのけるというのは、リーダーたちは正しい人を守るはずのトーラーをないがしろにしたことを意味しています。マタイにあるコルバンの話と似ていますね。イザヤ書29章の最後に22節から、いつも罪に勝つ神様の恵みは大勝利です。アブラハムとの契約のゆえに神様はイスラエルを外面的な礼拝の悪循環から抜き出させてくださいます。イスラエルは神様を恐れながら心回ず立ち返っていきます。ではマタイ15章 に戻りましょう。その15章とイザヤの29章の共通点について考えたいと思います。もう一度マタイ15章開いてください。マタイ15章7節、イエス様はパリサイ人たちに、イザヤは見事にあなた方に預言しましたと言われました。その通りですね。リーダーたちはイザヤの時代もイエス様の時代もその現状のままの礼拝を望みます。しかしイエス様の言葉、イザヤの言葉によって妨げられます。そしてそのリーダーたちに従っている民も無関心なので、14節では、マタイの15の14節では、盲人が盲人を案内し、二人とも穴に落ちると言われています。すなわち人間の言い伝え、人間の知恵しか見えないリーダーたちは、神様の戒めが見えなくなってしまっています。イザヤ書のリストアップされた罪も、マタイの、15の18節19節にリストアップされた罪も、盲目の悪循環の証拠です。そしてそれはすべて礼拝を指しています。共同体的礼拝にはさまざまな側面がありますが、最も重要なのは人間同士が愛し合うことです。それですね。神を愛し人を愛する、それは礼拝の本質ですね。人間を愛することができないなら、人間をご自分の形で作られたその神様を愛することもできないでしょう。父と母を敬わないなら、神様をも敬えないでしょう。しかしイザヤ書に書かれた通り、悪循環から導いてくださるお方がおられます。もちろんそれはイエス様です。イエス様は私たちを目覚めさせ、神様への本当の礼拝へと導いてくださいます。そのようにイザヤ書29章の予言、その引用箇所はパリサイ人に見事に当てはまっていましたが、その文脈を見れば、イエス様による神様とアブラハムの契約の成就も見事に実現されています。イザヤの時代からイエス様の時代まで何百年も経ちました。外面的な礼拝、形式主義に陥って、その礼拝は続いていたんですが、実は現在もそのような恐れがあります。伝統が偶像となる可能性はいつの時代も神様の民の中にあります。しかし伝統そのものは問題ではありません。御霊のない礼拝こそ大きな問題です。そして意味を理解しないで行う礼拝は、伝統を偶像としてしまう一歩目です。ですから、今日の礼拝式のもの何か分からないならば、なぜ私たちが経験するでしょう、なぜそういうふうに聖書を読むでしょう、なぜ、招きの言葉がある聖会の意味は何でしょうなどが、あれば、ぜひ礼拝後私他の人に聞いてみてください。違和感あればその裏を調べ話し合いましょう。そういうふうに私たちが外面的な礼拝、また御霊のない礼拝が主義式主義に陥っていない礼拝、落ちている礼拝がないように支え合いましょう。 じゃあ一言祈ります。神様、私たちが毎週毎週御前に集め礼拝します。どうぞ神様、私たちがこの礼拝を真理と御霊のに満たされた礼拝となりますようにお願いいたします。もし私が外面的な礼拝、その言葉だけの礼拝となったら、それを聖霊様の力によって示してくださり、私たちがこの礼拝から悔い改め、また神様に立ち返ることができますように導いてください。神様、私たちのことそんなに愛してくださってありがとうございます。私たちも他の人も愛することができますように助けてください。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。